町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは陶工房古門堂の店主であり陶芸家の自覚光子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ随分ご無沙汰してましたね。
そうですね、うん、もう本当に私何ぞがここに来ていいのかと。
もちろんです。
本当に
今まで逆にお招きしてなかったことがなんか不自然だったなと思うぐらい。
いえいえいえ、とんでもないです、うん、もう本当にありがとうございます。
他局ではねちょっと話したりしたこともあったし。
あ、そうですね。
そもそもですね、僕自覚さんとの出会いがはっきり思い出せないんですよ。何年前とか何がきっかけだったかなってのあるけど、多分音楽きっかけですよね。
そうですね、
陶芸というよりはね。
はい、そうです、うん、
どこで出会ったか覚えてます。
私ははっきりと覚えておりますけど。
それちょっと教えてください。
2014年、
ちょうど10年前、
はい、その時に、はい、あの西寺豪太さん、ノーナリブスの西寺豪太さんのライブの、はい、うん、ちょっとお手伝いをした時に、うん、宣伝させてもらうために深町さんの番組に出させていただいて、はい、その時が もちろんそれまで深町さんをよく見てましたけれど、うんうん、生深町さんを見たのは初めてで。
あ、じゃあ番組でまず その豪太くんのイベントを、はい、まあ、自覚さんが企画してたんですよね。要は、
その時はですね、企画ではなくて東京の方が企画して、うん、で福岡でするので福岡で動いてくれる人誰かいないかっていうことで、うん、私がこっちでお手伝いしてたっていう感じですね。なるほどね。
そこもだからちょっと謎ですよね、うん、
謎です。
別に音楽関係者じゃないもんね。要は、
はい、全くの、そうなんです、うん、私もうすごくノーナリーブスが大好きで、うん、ノーナリーブスの曲に助けられながら、うん、陶芸をの学校でろくろ回してたと言っても過言ではないくらいノーナしてたんですね、うんうん、でその時に、の豪太さんが、ソロライブ各地でやっている、うん、でその、インスタだったフェイスブックかな、うん、見た時に豪太さんのと一緒に動いてるギタリストが、うん、私の幼馴染だったんですよ。
あ、そんな偶然も重なって、
はい、小学校の頃から、うん、でどういうことって言って連絡をしたら、うん、福岡にも行きたいから、うん、福岡で企画してよって言われたんですけど、うんうん、私もちょっと音楽をやってたんですね。バンドをやったりしていたので、うん、ちょっとこういう箱がいいかなとかいうのを紹介できるかなと思って、うん、それでちょっとお手伝いをするというところでつながった。なるほどね。はい、まあ、陶芸は関係ないですね一切。
いやだからね、うん、その不思議だなと思って、だからまあ音楽が好きなんだっていうのはその時に分かったし、うん、で行きましたよねイベントにもね。
あ、そうですね、
なんか大橋かなんかのカフェというかレストランみたいなところで。
あ、そうです、玉川ポルタっていう、うん、すごくおしゃれなカフェレストラン、
うん、で僕もなんだかんだ言って実はそこで初めて豪太君とも面識ができて、でノナリーブスは、うん、サポートで当時入っていた
富田君
がね、まあ、僕のバンドのサポートもしてくれてた関係もあって、うん、はい、だからもちろんだから間接的にはつながっていたんですよ。だからなんか、あ、ようやくそこでまた点と点がみたいな、うん、もうつながったなという。でそこでお話をお伺いしたら、実は自覚さんは陶芸家だと、はい、いうことが分かって。
そうなんです、
そうなんだというね。
はい、
うん、でいろいろこうお話をお伺いしてみると、もう実際にただ、趣味で陶芸をやってる人でもなくて、もう自分で工房も持って、
はい、
という古門堂というね、今日冒頭でも紹介したような、
はい、
で、まあ、そこで教えたりもしている。
そうですね、うん、陶芸教室の講師と、まあ、自分で作家活動とやってます、う
ん、これはその陶芸の世界に入るきっかけみたいなのはそもそも何だったんですか。
そもそもですね、うん、ちっちゃい頃からとにかくものづくりが好きで、うん、裁縫とか工作とか絵を描いたり、うん、なんかもう
手を動かしたり、なんか物を作ったり。
そうですね、
でクリエイトするというか、
はい、うちの家がとても田舎なんですよ、うん、そして近くにお店もあまりなく、
うん、確かあれですよね、大分のお寺さんで、
はい、
実家は
そうです、うんうん、大分の中津市というところの、はい、中津の中でもすごく田舎なところなんですけど、うん、
お寺の名前何でしたっけ。
善隆寺です。
善隆寺ですね、はい、お寺のお生まれで。
そうなんです、うん、で欲しいものもなかなか手に入らないし、うん、結構両親厳しくてですね、これ欲しいって言っても買ってくれなかったんですよ。で欲しいなら作りなさい ないなら作りなさいっていうのがうちのお母さんの口癖みたいな感じで、うん、でじゃあ作ろうみたいな、うん、例えばなんかこうこういう絵の T シャツが欲しいのにってなったら、うん、白い T シャツは買ってくれるんです、うん、それに自分で絵を描くとか、なんかあと資材とか教材とかは、うん、あの惜しみなく買ってくれてたし、うんうん、うちの母がすごく器用で、まあ、裁縫やったり、うん、紙粘土やったりとかしてたので、
ある意味 DNA もあるわけですね。
そうですね、完全に母 DNA を受け継いでるんですけど、うん、家に豊富に資材があったので、うん、まあそれを使ってなんかいろいろ工夫して作るみたいなことをずっとやっていて、うんうん、でまあ、いよいよこう高校の進路を決めないといけない時に、まあ、やりたいこといろいろあるんだけど全く夢がないと、うん、ただ、まあ、デザイン系が向いてるんだろうなと思ったので、うん、あのそっちの方向に行きたいって言って、うん、で絶対2年生の短大しかダメとか言われたんですけど、うん、なんとかかんとか説得して、うん、九州産業大学のデザイン学部、
ありますよね、有名ですもんね、はい、あそこは
に入って、うんうん、でもともとはあの横文字のなんとかデザイナーとかにかっこいいのになりたく
て、うん、そうです、ありますよ、仕事もねそこが直結したりするし、はい、うん、
そういうことをしたかったんですけど、うん、どうやらこういろいろこうカリキュラムやってるうちに、うん、作るのが向いてるんだなっていうのが分かってきて、
うん、よりこう立体的なものを絵を描くというよりは、
そうですね、うん、でうちの母もあんた絶対そっちが向いてるからって言ってたんですけど、なんかそこに抗う気持ちでちょっとおしゃれな方向に行こうとしてたんですけど、
なんか言われたらこうちょっと拒絶するようなところってありますもんね。
そうなんですよ、うんうん、なんですけどやっぱりやっていくうちに、うん、あ、陶芸が楽しいなって思い出して、でまた先生、出会った先生がすごくいい先生で、うん、まあ、先生とも仲良くなってよし陶芸に行こうっていう感じに、
でもそこからじゃあまた学び直したというか、あ、だから旧産大のデザインコースではそこまで陶芸をやらないでしょ
う。そうなんです、はい、で、あの卒業制作でよし陶芸に決めるぞってなって、うん、であの備前焼きとかが好きだったんですね、はい、で大学には電気窯とガス窯しかないので、うん、電気窯かガス窯を使っていかに薪窯焼成に近づけるかっていう研究を、うん、卒業制作にしようとしていて、でだんだんうまくいってたところで、うん、じゃあまた明日やってみようねって先生とお別れした、うん、翌日に先生が亡くなってしまったんですね、
うん、
で
突然、
突然、もう本当に突然で、うんうん、でもうすごいショックだったのもあったんですけど、うん、先生と一緒にしようって決めたことも絶対これをやり遂げようと、うん、でなんかもうドンと陶芸の方に入っていって、うんうん、でまあそれあの無事出来上がったんですけど、うん、でそれを見ててくれた他の先生が、あんたもうちょっと陶芸やってみたらって、うん、で有田から来られてる先生だったんで、はい、有田窯業大学校っていうところを、
そういうあるんですね、実際ね、有田には。
そうなんです、
専門の大学といいますか、
はい、
うん、
で、仕事にするんだとしたら、うん、もうろくろを回せるように、うん、きちんとろくろを回せるようにならないとっていうことで、うん、ろくろ科に、
ろくろ化があるんですね、
はい、う
ん、なるほど、
おうおう、うん、もう本当にひたすらろくろしかしないんです。
お、まあ、でもそれってやっぱり一番大事なとか基本なんたりはするわけでしょ。
そうです、ね、
陶芸の世界においては、
はい、まず入って、うん、その週、ずっと土練り、
うん、
で菊練りができるようになってから、うん、延べ下げといって、うん、ろくろの上に粘土を乗せて、うん、こう上げて下げてって、
なんとなく映像とかではね、よく見る世界のとこですよね、
はい、うん、それがまたもう体力も使うし、うん、難しいんですよ。
なるほど、
そういうもう基礎ビチッと、うん、で有田はもうあの職人さんを育てる、
うん、
なので同じ形で、 同じ薄さで弾くっていう、うん、本当にもうそういうのを叩き込まれるんです、うん、だから1年間通して飯ワンしか作らないんですよ。ただひたすらに同じ形で同じグラムで同じ薄さ の、
うん、どこまで精密にその決められた形が作れるかと
そうですね、っていうのをやって、うんうん、もう入学式の時にそのろくろ科の先生に1年間ちゃんとやれば絶対上手くなるからって言われて、うん、そりゃそうだよなっていうぐらい本当に毎日、
ね、うんうん、
もうちょっときつくてサボる時も多かったんですけど、
まあ、昔で言うともう鉄地暴行っていうか、なんかねそういう修行でしょ。
そうなんですか ね、うん、もうその頃は修行に、お弟子さんを取るとかいう制度もなくなってたようで、
うん、
こうちゃんと学校があったんですけど、うんうん、はい、そこで
何年間そ
っ
か、
ろくろは1年間行って、うん、あ、しかもあの親にですね、うん、短大って言われていたのに4年生行かせてもらった上に
そもそもオーバーして
卒業間近にあの一応親を安心させるために、うん、なんとかデザイン事務所とか の就活とかもしてたんですよ、
うんうん、
ちょっと全く行く気がない中、
うん、
どうしよう、どうやって説得しようかなと思って、うん、で、お話しすると母には絶対負けますので、うん、手紙にしたためまして、こういう思いで、うん、もうちょっと陶芸を勉強したいので、うん、って言ったら案外ですね、
うん、
多分陶芸だからだと思うんですけど、うん、母もあ、じゃあ頑張りなさいって言ってくれたんで、
うん、
おで、あの1年だけ頑張りますって言って、うん、行ってろくろか1年勉強したら、うん、その他に絵付け家っていうのがあるんですね。
まあそこだけで終わるわけないですもん、陶芸の世界ってね回せればいいってもんじゃないわけですよね。
そうなんです、うん、有田は上絵と下絵というのがあって、
うんうん、
最初はあの絵付け興味なかったんですけど、有田にいていろんなものを見ると、うん、もうその技術の素晴らしさとかにも、うん、あのそれでちょっと絵付け家も行きたいなと思って
そこからさらにまた1年
そうです。
なるほど、
またあの今度はちょっと電話だったと思うんですけど、う
ん、お母さんに、
はい、で案外すんなりいいって言ってくれたんですけど、この子社会に出たくないんじゃないかなってちょっと思ってたんじゃないかなと。
就職したくない理由としてそうやってるんじゃないかと
という気もしますけど、うん、でももしかしたらそこで職人さんになってくれるんじゃないかなとか、うん、あの母のちょっと理想に近づいていたのかもしれない、うん、ちょっと思いはわからないんですけど、まあ、許しを得て。
なるほど。で、はい、ようやくそこから
陶芸家
の道が開かれていくという、
はい、そうなんです。それもちょうど私の絵付け家卒業するタイミングに福岡で陶芸教室を何店舗か開く、
うん、
でそこの、スタッフを探しているということで、
うん、
学校に募集が来たんですね、
うん、
で福岡楽しかったなと思って、
うんうん、
戻りたいなというところから、
うん、
応募しまして。
なるほど、
はい、
でもやっぱこの陶芸の世界って、
はい、
もうすごいじゃないですか。いわゆるもう何十年もやってるような、
うん、
ね、先生のような人がいっぱいいる世界なんで、
はい、
まあ、そこでようやくまあ入り口に立ったというところですよね。
そうですね。
そこからはどういう風になっていくんですか。
そこからは、うん、もともとは作家希望だったので、うん、陶芸教室っていうのはどうなのかなと思いながらも、うん、まあ、陶芸に関われるならと思って入ったんですけど、
うん、
そうやっていくうちにその生徒さんが作りたいものを作るのにはどうやったらいいかなって一緒に考えることとかも楽しいなと思ってきて、
うんうん、
そして、うん、だんだんこう教室の楽しさを感じてきたので、
うん
うん、教室をしつつ作家活動もしていけたら、まあ仕事としてやっていけるのかなと思って、
うん、なるほど。教えるっていうことで一応仕事になりますよね、
うん、一つはね、そうですね、
いきなりその作品が こう売れなかったらもう食えない世界、
ね、そうですよね。そこがちょっと、はい、うんうん、怖いなっていうのもありましたし、うんうんうん、だから最初は陶芸教室でこう教えることでお金を貯めようかなみたいな気持ちもあったんですけど、うん、
でもそんな陶芸教室ってそんな儲かる世界なんですか。
儲かるのかと思っていたんですよ。でもそうではないですし、
なんとなく僕もそんなイメージなんですよね。
はい、
月謝をねいただいてっていう世界ですからね。
はい、そうですね。それで、お金を貯めるとかではなく、うん、まあ、それをしつつ、うん、まあ、それが楽しくも なってきましたので、うん、それをしつつ作家活動ができたらいいなっていうのでやってい
く、並行して教えたり自分も作品を作ったりという。
そうですね。あ、うん、最初のでも最初5年間はですね、うん、雇われでしたので、うん、自分の作品はそんな自由に作れることはなく、うん、まあ
教えるだけ。
そうですね。でたまに作らせてもらうっていうぐらいだったんですけど、うん、5年ぐらい経った時に、うん、うちのオーナーがもう辞めると、うん、陶芸教室辞める。でオーナーは陶芸されてる方ではなかったんですね。
そうなんですね、うん、
でこの資材たちと場所はどうするんですかって聞いたら、うんうん、とりあえず儲からんから辞めるけど、うんうん、これをどうするか考えてないと、うん、そこで私に引き継がせていただけないでしょうかって。
1年おき
で、はい、うんうん、で私は店長をしていたので、うん、で、こう経営内容もちょっと分かってるんですよね、うん、であのそれがあの一番多い時は150人ぐらい生徒さんいたんですけど、
それだけたくさん集まってる教室だったんですね。
なんかブームがあったんですよね、うん、
なるほど、
はい、うん、そして、まあ、だんだん少なくなっていき、うん、これはちょっと従業員の給料を払えているんだろうかみたいな、うん、感じにな
って、お財布事情もしっかり分かっていながら、
はい、うん、でそこで引き継ぐって私は何を言ってるんだろうって自分で
うまくいかなくなったから言われてもみたいなね。
あ、そうなんですよね、うん、あのというか引き継ぐと言い出したのは私なんですけど、うん、もうオーナーの方がいやそれ大丈夫かって、うん、
心配してくれたんだ。
そうですね、うん、ただあの最後は、スタッフは2人いたんですけど、はい、これを私が1人でやるとしたらできるんじゃないかなと思って、うん、パーッといろいろ計算してみて、うん、でなんとかいけそうだなと思ったので、うん、オーナーに言って、そしたらオーナーはあのダメと思ったらすぐに言いなさいねって言って、うん、でとりあえず貸してあげます、うん、貸す、うん、やってみなさいって言ってくれて、うん、そこから、コモンド
を。それがコモンドの始まりですね、はい、それが今から何年前ですか。
2006年ですね。
うん、じゃあ18年ぐら
い
もう経って、
はい、そうですね、はい、
じゃあうまくいってるじゃないですか。18年も続けば事業としてはね、もう成立してるようなイメージもありますよ。
本当によくやってるなって思いますけれども。
今ちなみに生徒さんは何人ぐらいいるんですか。
今はですね、35人ぐらいですかね。
なるほど。でも一人で教えるんだったら、はい、もうそのぐらいがちょうどいいとか限界ですよね。それ以上多くなりすぎてもね。
そうですね、うん、あのただまあ35人が毎日来るわけではないので、うん、もう少し増えてほしいなとは思いますけど。
なるほど、
はい、50人とかになったらちょっと厳しいですかね、
うん、じゃあちょうどいいぐらいです今ね、塩梅としてもね。
そうです、
まあ、まあもうちょっと、ま、増えたらという。
平日がやっぱり少ないので。
それは例えばどういう方が習いに来られます。そのいわゆる本気で陶芸家になろうとしている人なのか、はい、あるいはちょっと趣味的にねやろうとしている人なのか。
本気の方はいないですね。
ああ、なるほど、
うん、今まで一人いたかな、うん、ほとんどの方はもう趣味でやりたいとか、うん、あの体験も随時受け付けてるんですけど、うん、体験やってみて楽しかったからやりたいとか、うんうん、
趣味の方が多いですね。男性女性もどうなんですか。半分半分ぐらいのイメージですか。
いえ、女性が多いですね。男性は今3人ですね、
うんうん、そのどんなシステムなんだろう。週に1回習いに行くぐらいの話なのか、毎日習うようなイメージなのか。
あ、ですね、多くて月4回なんですよ、うん、で月4回コースと月
週1回ぐらいですよね。
そうですね、うんうん、はい、とあと月2回コースと、うん、 半年に10回コースと1年に10回コースっていうのがあるので、うん、まあ、自分がこう来れるペースで来れるようにいろいろコースがあります、う
ん、なるほど、うん、なんかそんな中いろんなイベントも企画されたりしてるんですよね。
あ、そうですね、うん、はい、近々あるので言うと、うん、陶芸とお魚さばきを組み合わせて、
お、
自分で作ったお皿で自分でさばいたお魚を食べよう、
うん、
それを2019年からお魚料理の教室されてる方とちょっとコラボして、
さすがにそこは自覚さんが料理まで教えるわけではなく、
はい、うん、それも私が最初に、ちょっと魚さばいてみたいなっていうので、
うん、
行った教室の先生とちょっとお話しして、
うん、意気投合して、
はい、うん、でこういうのやってみませんか、
うん、
やろうよってことになって、
うん、
で毎年夏にですね、まあ、うん、子供対象なんですけど、
あ、子供さん向けなんですか。
そうですね、だから子供も本当に大人用の包丁を持って作るんですけど、
うんうんうん、そう、ある種のこう食育的な、
そうですね、
ところもあるんだ、
はい、う
ん、
そうです、
うんうん、
それ今年も開催が決定しまして、
あら、
はい、今から準備するところなんですけど。
そうなんですね、
はい、
でもなかなか面白いですよね。その陶芸は、陶芸家はあくまでも器を作るとか、
はい、
まあ、そういう花器を作るとか、そういうのがお仕事だから、
うん、
それ以降のことってあんまりこうね携わらないようなイメージもあるけど、
うん、そうですね、私も作って取りに来た時に、はあ、綺麗にできて嬉しいっていうところまでは見れるんですけど、
うん、
その後お家でどんなに風に使っているかとかは見れないので、うんうん、そこまでこう使ってお片付けするところまでっていうのを見てみたいなっていうところもあって、うん、ちょっと企画してみたんですけど、
うん、どうですか反応の方は。今までも過去もやってるんですかこれ。
あ、そうですね、今年で、5回目なので。
あ、じゃあもう何回もね、
はい、
うん、
最初は、
うん、
はい、最初は漁師さんのところまで行って魚釣るとこ見たりとかもしてたんですけど、
まあ食育だからね、はい、確かにそっか、
長浜市場行ったりとかしてたんですけど、おうおう、ま、もう子供たちとにかく、まあ、魚に対しての興味もあるし、
うん、
陶芸に対しての興味も、まあ、持ってる子が来るんでしょうけど、
うん、
もうずっと笑顔で楽しそうに作ってるし、で器が出来上がったらやっぱり本当嬉しそうに受け取ってくれて、
うん、
もう食べる時が一番嬉しそうなんですけど、うん、もう徐々にこう嬉しそうな顔が、うん、見れる。
でもね、そのやっぱ自分がその器も作って料理も作って、だから余計何か喜びが倍増しそうな、
そうですね、
そんなイメージは確かにあるね、
うんうん、そしてその後どうですかっていうこうアンケートとかも取るようにしたんですけど、
うん、
もう食事の時間が楽しくなったとか、
うん、
自分でお片付けしてくれるようになったとか、
うん、
お料理手伝ってくれるようになったとかも聞くので、
うんうん、
あ、結構いい企画だなと。
素晴らしいと言うじゃないですか
、はい、
面白い。やっぱりあれですね、自覚さんはちょっと一筋縄ではいかない陶芸家ですね。ちょっと今までの従来の、ね、イメージの陶芸家とはちょっと違うこともちょっと見えてきましたね。先ほどちょっと話にも出た、直近のイベントということで言いますと、7月の6、7、
はい、
それと7月の20日と21日、
はい、
でこれはまず7月に4日あるんですね。
そうですね、
2回に分けて、
はい、クラス、うん、グループが4つに分かれるので。
あ、これグループ別ってことです
か。そうですね、
はい、
ABCD のグループが7月6と7と20、
うん、
21でお皿をまず作ります、
うん、
はい、そして
まず作るわけですね、器を。
そうですね、
そこで、
はい、
そして
ちょっと焼くのに時間がかかりますので、
うん、
1ヶ月後ぐらいの8月24、25、
うん、
ここは2日間なんですけど、午前、はい、午後に分かれて、
うん、
お魚をさばいて、
うん、
そして自分で作ったお皿に盛り付けて食べるという。
なるほど、
企画を。
これ参加資格というかどんな感じなんですか。子供さんという話でしたけど。
あ、そうですね、6歳以上になってます。はい、
うんうん、
でお子さんだけで参加でも大丈夫なんですけど、
うん、
料理の時は包丁を使うので、うん、お母さんも一緒に来ていただいて、うん、でもですね大体陶芸から親子で参加される方が多いですね、うん、
なるほど、うん、で上は何歳まで
上限はございません。
あれじゃあ大人でもいいんですか。
大人だけでも大丈夫です。
あなるほど、
はい、ただお子様優先になるので、うんはい、もしお席が空けばですね、うん、大人の方だけでも大丈夫です。
これ詳しいお問い合わせはどうすればいいですか。
今まだ構築中なんですけど、うん、ホームページを作ってこの皿と魚というイベントなんですけど、うん、この専用のホームページを作って私の顧問堂のホームページとかインスタとかで宣伝します、
はい、そこでじゃ いろいろ情報はあの発信していると
そうですね
いうことでもし興味のある方はじゃあそちらを見てくださいということですね。
はい、
わかりました。じゃあ自覚さん引き続き来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ということで今夜のゲストは陶工房顧問堂の店主そして陶芸家の自覚光子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast